区政のここを聞く一般質問用紙2月14日17日の本会議にて13名の議員から一般質問が行われました。各議員名に続いて記載された二次元コードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。なお質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。はじめに、令和4年度の予算と新型コロナウイルス対策について、自民党志村博司議員の質問です。まず令和4年度の予算について、多くの区民や事業者が苦しむ中、基礎的自治体には区民生活を守るとともに将来を見据えた健全な財政運営が求められています。区としての令和4年度予算編成の基本認識について問います。
本予算案では、新型コロナウイルス感染症対策に重点を置くとともに、今後予想される厳しい財政状況を見据え、既存施策の徹底的な見直しを図るなど、メリハリのある効果的な編成を行いました。
昨年度からの AI や民間コンサルを活用した業務の見直しが、どのような業務改善に結びついているのでしょうか。経費の削減効果についても、成果を可視化してほしいです。今後の展望と合わせて、見解を問います。
5つの課を対象に、業務分析及び改善策の案を作成し、紙作業の電子化等に取り組んだ結果、年間約400万円の経費削減を見込んでいます。今後は詳細な改善策を作成した上で取り組んでいきます。
国や都は、令和4年度予算案にて、脱炭素化やデジタル化への取り組みを謳っています。区もこうした交付金などを積極的に獲得して、施策を進めるべきであります。また、都の予算案では、医療費助成の対象を高校生まで拡大する動きもあるため、都と連携して実施すべきと考えますが、区の見解を問います。
必要な施策には積極的に財源を投入するとともに、国や都の補助制度等を活用し、財源の確保を図っていきます。また、子どもの医療費については、これまで財政負担の面から、区単独では難しいと考えてきましたが、都の財源が見込まれるため、高校生相当年齢への引き上げの早期実施に努めていきます。
次、新型コロナウイルス対策について、今後の感染症発生時に備え、病原体の特徴に応じた適切な対応ができるよう、いざという時の PCR 検査体制の充実も含め、危機管理対策を構築しておくべきと考えますが、見解を問います。
関係部署や医療機関等との連携をより強化するとともに、検査体制のさらなる充実に取り組むなど、柔軟性を持った感染症対策の構築に向けて、最大限努力していきます。
自宅療養者が急増する中、国のシステム、マイハーシスの積極的な活用により、感染者自身が入力するデータを保健所や医療機関と共有し、連携を図ることについて、区の見解を問います。
携帯電話の自動案内や電子申請を活用した疫学調査等を実施してきましたが、今後とも自宅療養者に対するサポート体制のスムーズな案内を含め、必要な支援を漏れなく行っていきます。
資金繰り支援とともに、ウィズコロナやアフターコロナを見据えて、企業の事業再生支援等、企業が改革に取り組む際の背中を押す支援が必要と考えますが、区の見解を問います。
これまで事業継続に重点を置いた支援を展開してきましたが、事業再構築や SDGs への取り組みを進める企業への新たな支援とともに、BCP に取り組む企業についても支援を継続していきます。
その他の質問項目として、脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて、共同のまちづくりについてがありました。自民党志村博司議員の質問でした。続いて、長期化するコロナ感染拡大から、 民の暮らしと営業を守ることと、移動の権利を保障するまちづくりについて、共産党、横山浩二議員の質問です。まず、長期化するコロナ感染拡大から、区民の暮らしと営業を守るために、区内金融機関とも連携して、新型コロナウイルスによる区内中小企業等への影響調査を実施し、支援策を具体化すべきと考えますが、見解を問います。
今年度は、区内製造業の失敗調査を実施しました。区内金融機関独自の企業動向調査等も参考に、金融機関との連携を密にし、区内産業を支援していきます。
国に事業復活支援金の給付額引き上げ、対象期間の見直しなど求めるとともに、区独自の事業継続の給付等、支援の抜本的強化を求めます。
事業再構築や SDGs への取り組みを進める企業への支援を新たに実施するなど、国や都と役割分担を明確にしながら、区内事業者を支援していきます。
生活困難が広がり、非課税世帯の臨時給付等を行う中、国保料、後期高齢者医療保険料は値上げせず、最低限据え置くべきと考えますが、見解を問います。
本来は国が医療保険制度全体として対応するべき問題です。区は適切な保険料の設定に努め、国や都の動向を注視しつつ、必要な要望を行っていきます。
国民の権利としての生活保護を積極的に周知し、町内の全窓口が区民の SOS を捉え、支援につなぐ役割を果たすよう、徹底することを求めます。
生活保護制度のパンフレットをホームページに掲載、各窓口にも設置しました。各職員が他部署業務の理解を深め、きめ細やかな対応に努めていきます。
次、移動の権利を保障するまちづくりのために、コミュニティバス、町屋桜は当面補助金での運行を継続し、代替交通手段も含めた住民の移動手段確保策について、検討を直ちに開始すること。
補助金による負担は、永続的な負担や他路線の補助金導入につながることなどから困難であります。また、代替交通について現在検討を行っています。
住民の自由で安全な移動を確保するためにも、区内交通不便地域について、高齢化の進行に見合った地域公共交通政策を策定することを求めます。
荒川区が鉄道路線や都電、バスなどが充実している地域であることを踏まえた上で、福祉的視点からの全体的な公共交通のあり方を検討しています。
その他の質問項目として、新型コロナ感染拡大から区民の命を守るために、子どもたちの現状に寄り添った支援について、区政における公的部門の再構築のためにがありました。共産党、横山浩二議員の質問でした。続いて、高齢者など移動困難者になりつつある方への支援と、防災・減災のための無電柱化のスピードアップについて、公明党、森本達夫議員の質問です。まず、高齢者など移動困難者になりつつある方への支援について、高齢者等の移動手段の確保や支援のため、高齢者の歩行可能距離を考慮した交通様式や、次世代移動サービス、MaaS等を参考にした、仮称、荒川区地域交通大綱の策定を検討すべきと考えますが、区の見解を問います。
地域交通大綱は、交通手段、インフラ設備、利用者マナー等をまとめる総合的計画と認識しており、策定については必要性も含め検討していきます。
コミュニティバス、町屋桜の代替や、高齢者など移動困難者になりつつある方へ取り急ぎできる支援として、タクシーを呼ぶ際にかかる迎車料金の補助を提案しますが、区の見解を問います。
町屋桜の代替については、 様々な手法を検討しており、タクシーの活用も検討すべき選択肢の一つと考えています。迎車の補助については、可能性や効果なども十分に調査検討していきます。
次、防災・減災のための無電柱化のスピードアップについて。無電柱化にかかる経費は莫大であることは承知していますが、災害に強い安全な街を築く上で、無電柱化の推進は区民の命と財産を守るために極めて重要な施策と考えますが、区の見解を問います。
災害に強い安全な街づくりには無電柱化が極めて重要であり、今後も技術革新に注視し、新しい技術を活用するとともに、都や国にも協力を求めながら、無電柱化をさらに推進していきます。
その他の質問項目として、新型コロナウイルス第6波収束に向けた安心してワクチン接種できる体制の整備について、高齢者のスマホ活用支援のための仮称スマホサポーター養成講座の開催についてがありました。公明党森本達夫議員の質問でした。続いて、被災者生活再建支援のさらなる強化と、児童養護施設開設に向けての取り組みについて、立憲、ゆい、無所属の会、竹内昭弘議員の質問です。まず、被災者生活再建支援のさらなる強化について、大規模災害に被災した際、生活再建のための法や制度の知識があらかじめ周知普及されていることが重要と考えますが、区の見解を問います。
日頃より被災時に活用できる生活再建に関する各種支援制度の普及啓発をさらに図っていきます。
被災後は多様なニーズに応えるべく、法律家等による職能団体との相談体制の連携強化が必要と考えますが、区の見解を問います。
生活再建を円滑に進めることができるよう、関係団体と連携した相談体制の充実に努めていきます。
次、児童養護施設開設に向けての取り組みについて、施設の保護を離れる若者たちの生活基盤が安定するような生活自立支援サポート事業を区独自に策定することを求めますが、区の見解を問います。
国や都の動向を注視しながら、荒川区らしい地域に根ざした支援を進めていきます。
保護を離れたケアリーバーが孤独に陥るケースも見受けられます。地域で支え、寄り添い合えるサポート体制が必要と考えますが、見解を問います。
相談窓口が身近な地域にあることが重要であり、物心両面の支援が喫緊の課題と認識しています。
その他の質問項目として、公衆喫煙場所の設置についてがありました。立憲、ゆい、無所属の会、竹内昭弘議員の質問でした。続いて、地域猫活動と医療的ケア児へのサポート拡大について、次世代荒川、宮本俊馬議員の質問です。まず、地域猫活動について、地域猫活動の登録団体の活動場所として、公園の一部の利用を許可してもらえないでしょうか。不認可できていない猫の適正管理のためにも、公園内での給餌や捕獲器の設置を認めてもらえれば、適正な地域猫活動を行いつつ、公園の環境衛生維持も可能となると考えますが、区の見解を問います。
地域猫活動団体には、費用助成等の支援を行っています。公園内での餌やり行為はトラブルもあり、許可をしていません。また、塩入り地区において試行的に捕獲器の設置を条件付きで許可をしました。今後も地域課題の解決に向けて取り組んでいきます。
以前、地域猫活動が区報の表紙を飾った際、大変好評でありました。生活衛生課も、地域猫活動の理解促進を行っていますが、一つの部署からの周知には限界もあるため、区報などの全庁的な広報物の大きな紙面を使い、動物愛護習慣などに合わせた広報を提案しますが、区の見解を問います。
ホームページや SNS 等で区の施策や区民生活に関わる情報等を提供しています。とりわけ区報は区民に最優先でお知らせすべき内容を掲載しています。地域猫活動についても大切な情報と考えており、継続して普及啓発に取り組んでいきます。
次、医療的ケア児へのサポート拡大について、来年度の予算編成において、医療的ケア児へのサポート拡大を重点政策としていますが、どのような施策によって実現を図るのでしょうか。他自治体では、医療的ケア児や障害児クラスを開設する保育園があると聞きますが、区内の大型保育園での受け入れも含めた検討状況について、区の見解を問います。
保育施設での医療的ケア児の受け入れに向けて検討を進めています。荒川区医療的ケア児等支援協議会での議論を踏まえ、令和4年度から荒川区障害者帰還相談支援センターへの地域コーディネーターの設置など、新たな支援策を具現化していきます。
その他の質問項目として、令和4年度予算について、労働問題に対する区の取り組みと中学生への知識の普及と啓発について、学校教育の中での環境問題への教育とイベントを活用した理解の推進について、ゴミの不法投棄と対策について、風疹の抗体検査等への助成について、タバコの禁止場所での喫煙に対する現状の対策と今後の対応について、学童とニコニコスクール下校時の児童の安全についてがありました。次世代荒川、宮本俊馬議員の質問でした。続いて、武漢コロナウイルス対策関連と社会の標準を踏まえ守りながら、性的少数者の尊厳も守る姿勢について、日本創新党、小坂英二議員の質問です。まず、武漢コロナウイルス対策に関連して、感染経験者への後遺症緩和対策の充実に向けて、最新の情報提供を求めますが、区の見解を問います。
療養終了時等に専門職が相談に応じるとともに、リーフレット周知や相談窓口の案内も行っています。
未就学児へのマスク着用対象の拡大は危険であります。感染拡大防止を課題に捉えず、園児の健全な発育に比重を置くべきと考えますが、見解を問います。
子供たちの健やかな発育を第一に、可能な範囲でマスクの着用を推奨するという国の方針を踏まえ、感染リスク低減に最大限努めていきます。
子育て世帯臨時特別給付金等で、世帯の中で収入の多い者の所得で給付決定するのは不合理で、政府に是正を求めるべきと考えますが、見解を問います。
今回の給付金は、国の方針に基づき支給することが事実上義務付けられています。区は、区民の実情や意見を必要に応じて、都や国に伝えていきます。
マイナンバーと銀行情報等、個人情報の連携を行い、常時迅速に業務に対応できるような体制整備を政府に求めるべきと考えますが、区の見解を問います。
マイナンバーと銀行情報等の連携の義務化には様々な意見があります。国の動向を注視し、個人情報保護にも十分配慮しながら適切に対応していきます。
次、社会の標準を踏まえ守りながら、性的少数者の尊厳も守る姿勢を。性的少数者の性自認、性的指向は多様で複雑なため、法的保護をする明確な理由がある男女の婚姻を法制度の中で明確に位置づけ、性的少数者のあり方は、制度に位置づけず、尊厳を守る姿勢を取るべきと考えますが、区の見解を問います。
荒川区男女共同参画社会推進計画に基づき、多様な性のあり方の理解促進と合わせ、当事者が利用しやすく、区民にも理解が得られる環境整備に向けて、パートナーシップ制度の導入を進めます。
同性パートナーシップ制度の証明書は、 本人の主観のみが根拠であり、他方面に混乱をきたす恐れがあります。性的少数者の存在を尊重する姿勢を今まで同様に続ければよいと考えますが、見解を問います。
パートナーシップ制度は、性自認、性的指向により、生きづらさ等を感じている方に寄り添い、地域の理解と協力のもと取り組んでいくものであります。他自治体での混乱事例は確認されていません。
その他の質問項目として、人為的温暖化論は根拠なし、風潮に流されない環境施策を、危険な隣国の意図を踏まえ、自治体として責任ある対応を、がありました。日本創新党、小坂英二議員の質問でした。続いて、介護事業所における介護職の処遇改善と荒川区の平和都市宣言について、荒川元気クラブ、川内ひとみ議員の質問です。まず、介護事業所における介護職員の処遇改善について、新たに創設される介護職員処遇改善支援補助金については、区として事業者へ適切に周知すべきと考えますが、区の見解を問います。
パンフレット等を通じた周知やコールセンターの案内等、円滑な手続きに向けて対応しています。
介護職員処遇改善支援補助金制度の終了後に組み入れられる介護報酬改定に関して、利用者負担や介護保険料の増加に対する区の見解を問います。
処遇改善にかかる改定や介護給付費、高齢者数等の将来推計を踏まえ、適切に試算していきます。
次、荒川区の平和都市宣言について。荒川区が1995年に告示した平和都市宣言の理念及び平和事業に関する区の取り組みの現状について問います。
永遠の平和を願い、その大切さを次世代にも伝えていくため、今後も啓発活動に努めていきます。
都市間交流は住民同士の交流の元となり、国も地域も共存する平和社会につながると考えますが、民間レベルでの国際交流について見解を問います。
交流事業が困難な状況下にあっても、顔の見える関係を継続できるよう取り組んでいきます。
その他の質問項目として、医療的ケア児及びその家族に対する支援についてがありました。荒川元気クラブ、川内ひとみ議員の質問でした。続いて、SDGs、年代別生活様式に合わせたエコ生活推進と教育現場における体制改革について、維新子育ての会、山田晴美議員の質問です。まず、SDGs、年代別生活様式に合わせたエコ生活推進について、現代のオール電化生活しか知らない子どもたちに、昔の生活様式など不便な生活を通して、日常の気づきを感じてもらえるような取り組みへのチャレンジが必要と考えますが、区の見解を問います。
ふるさと文化館での学習機会など、子どもたちが環境問題等に対する様々な気づきを育む授業を行い、地球環境に配慮した生活を推進していきます。
次、教育現場における体制改革について、不登校対策が学校内でどのように行われているかをガイドラインで示すことで、学校、当事者、保護者等、関わる者すべてが同じ方向を向けるようになり有効と考えますが、区の見解を問います。
学校教育ビジョンを策定し、各学校と教育委員会が連携し、組織的に取り組んでいます。今後は不登校対応の相談先等の周知にも努めていきます。
不登校対応には、学校と保護者の連携が最重要であります。先生方のさらなる働き方改革を推進し、保護者、生徒と向き合う時間を作るとともに、先生方へのケアも必要と考えますが、見解を問います。
学校の組織的な取り組みとともに、教員一人一人が働き方を改革することが、子どもと向き合う時間の確保等につながるよう支援していきます。
維新・子育ての会、山田晴美議員の質問でした。続いて、地域社会対策と2つの都市公園の整備のあり方について、自民党・土橋恵子議員の質問です。まず、地域社会対策について、
誰もが住み続けたくなる街を築くには、
地域コミュニティの力、特段、町会の力の活用が鍵であります。町会、自治会の中核を担う役員の高齢化が顕著である今、誰もが活動に参加しやすい、開かれた雰囲気、環境を作り、持続可能な町会活動に向けて、新たな担い手作りを推し進めていくべきと考えます。そのためには、地道で継続的な区の支援が必要不可欠と考えますが、区の見解を問います。
町会自治会は地域コミュニティの中核であり、誰もが住み続けたくなる街づくりを進める上で不可欠であります。町会役員の後継者不足、活動の担い手の裾野拡大の必要性も認識し、区を挙げて町会活動の機能強化と新たな担い手作りに取り組んできました。今後はさらなる地域力の向上に向けた取り組みをより一層充実していきます。
近年の自然災害から住民が主体となって防災のことを考える必要性が高くなってきました。防災区民組織など地域の皆様と連携を強化し、区民一人一人の危機意識の向上もこれまで以上に必要になっています。マイタイムライン利用拡大に向けた取り組みや、アラ防災での工夫など、
区民の自助意識の向上のための普及・啓発を強化していくべきと考えますが、区の見解を問います。
アラ防災のオンライン開催では、区民の防災意識向上のため、家族で学ぶ体験型防災アトラクションを取り入れます。また、区内施設では、備蓄物資や段ボールベッドを展示し、具体的なイメージを持つような啓発も行います。マイタイムラインについても、防災イベント等でワークショップに盛り込むなど、さらなる普及に取り組んでいきます。
次、二つの都市公園の整備のあり方について、南千住浄水場跡地と町屋公園の二つの大規模な公園整備事業においては、時代の変化を捉えながら、どのような公園にするのか、コンセプトが重要と考えます。従来のプロセスを見直し、設計前に基本構想を策定する組織を設けてはどうでしょうか。基本構想の策定には、各方面の専門家の意見を聞くことが肝要であります。多くの方々に喜んで使っていただき、満足度の高い公園を作るためには、様々な手法により、コンセプトを明確に定めることが重要と考えますが、区の見解を問います。
町屋公園と南千住浄水場跡地は、共に約2ヘクタールの都市計画公園として整備予定であります。現在、基本的な整備方針や民間活力導入の可能性について検討しています。その過程で町会をはじめ、周辺住民や公園利用者、本区にゆかりある著名人を含め、幅広い世代の区民や専門家から、公園の整備に関する意見を伺う機会を設けたいと考えます。二つの都市計画公園が将来にわたり多くの区民に愛され、利用され、魅力ある公園となるよう、コンセプト作りを丁寧に進めていきます。
その他の質問項目として、デジタルトランスフォーメーションの促進について、ICT 教育の推進について、青年世代のコミュニティの形成について、福祉対策についてがありました。自民党、土橋恵子議員の質問でした。続いて、地球温暖化対策と住宅対策について、共産党、小島和夫議員の質問です。まず、地球温暖化対策について、2030年までの温室効果ガス削減目標を決め、
目標達成にふさわしい対策を具体化すること。
削減目標の見直しを含め、より具体的な行動を促すアクションプランも合わせた計画を策定します。
公共施設で CO2 削減効率が高い電力の一括購入を促進し、早期に 100% 切り替えること。
温室効果ガス排出係数が低く、低廉な電力を受電する取り組みを指定管理施設にも広げています。
公用車をゼロエミッション車に切り替えること。
現在の低公害車から順次切り替えていきます。
次、住宅対策について、区として総合的な住宅計画を策定すること。
住宅マスタープランに基づく住宅施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
住宅確保要配慮者支援の制度改善を国に求め、区内生活困窮者には家賃助成を実施すること。
要配慮者支援について、引き続き国等へ要望し、家賃助成等については必要に応じて検討します。
その他の質問項目として、震災対策について、公園・児童遊園のトイレ整備について、福祉施策の充実について、同性パートナーシップ制度の理解促進に向けてがありました。共産党、小島和夫議員の質問でした。続いて、高校3年生までの医療費無償化と、軽度外傷性脳損傷、MTBI の啓発活動について、公明党、山口浩一郎議員の質問です。まず、高校3年生までの医療費無償化について、システム更新等の準備を、速やかに進めるべきと考えますが、いつまでに完了するのでしょうか。その上で、区の独自負担で先行実施すべきであります。また、世帯所得に関わらず、すべての世帯が対象となるよう、区独自の上乗せをすべきと考えますが、見解を問います。
これまで区単独での対象拡大は難しいと考えてきましたが、財源が見込まれることから、区の現行制度と同様に所得制限を設けず、対象者を高校生相当年齢まで拡大します。システム改修等に一定の期間を要しますが、可能な限り早期の実現に努めます。
次、軽度外傷性脳損傷 MTBI の啓発活動について。軽度外傷性脳損傷は理解されづらい面もあるため、パンフレット等により、積極的な啓発活動をすべきであります。また、関連部署と連携し、頭部保護の啓発とともに、後遺症に困る方々への支援に結びつける必要があると考えますが、見解を問います。
MTBI に関する啓発リーフレットを作成し、周知を図ってきましたが、改めて啓発パンフレットを作成し、さらなる啓発を実施していきます。また、関係部署と密接に連携し、頭部保護を啓発しつつ、後遺症に困る方に寄り添いながら、相談や支援を行っていきます。
その他の質問項目として、公共施設のトイレの大型ベッドの整備についてがありました。公明党、山口浩一郎議員の質問でした。続いて、南千住塩入地区のエリアマネジメントと、特別支援教育について、立憲、ゆい、無所属の会、清水博史議員の質問です。まず、南千住塩入地区のエリアマネジメントについて、塩入地区の都営住宅1階空き店舗の改善について、現状認識と活用への取り組みについて問います。また、地区の人口も局面が変化しています。各所管課だけではない視点の必要性について見解を問います。
再開発当初からの地域需要の変化も認識しており、都営住宅内店舗については改善に向けて都と協議を進めていきます。また、期間が経過し、地域需要も変化しています。状況を把握し、中長期的視点を持って関係機関と連携して取り組んでいきます。
次。 特別支援教育について、一人一人にきめ細かい指導を行うためにも、固定の自閉症・情緒障害特別支援学級の設置と、基本となる特別支援教育推進計画の策定について、区の見解を問います。
学びの推進プランでは、特別支援教育を重点推進目標に位置づけており、今後も必要な施策を反映させ、一層の充実を図ります。固定の特別支援学級は、同じ障害の子どもたちが日常的に細やかな指導を受けられます。一方、様々な検討課題もあります。先行実施自治体の状況やご意見・ご要望を把握し、効果的な教育について検討していきます。
その他の質問項目として、区職員のメンタルヘルスについてがありました。立憲ゆい無所属の会、清水博議員の質問でした。続いて、難病や障害等により受けられる公共サービスと、HPV ワクチン積極的接種勧奨の再開について、次世代荒川、夏目明議員の質問です。まず、特定医療費指定難病受給者証を取得している方や、障害者手帳等々を取得している方が受けられる公共サービスについて、指定難病の方々も、障害者手帳を持たずとも、必要と認められた支援が受けられることとなりましたが、障害者手帳等々の取得者との差異のない、区立施設の利用や、福祉タクシーの利用など、行政サービスや支援の拡充を求めますが、区の見解を問います。
現在、区立施設では、指定難病患者と障害者手帳所持者とで、施設使用料に差異はなく、福祉タクシー利用券の支給対象については検討中であります。地域での安心した生活のため、難病患者に対する行政サービスの拡充の研究を進めていきます。
次、HPV ワクチン積極的接種勧奨の再開に向けて、HPV ワクチンの積極的接種勧奨の再開に向け、正しい情報が伝わるように力を入れるとともに、接種率の公表等による判断材料の提供をしていくべきです。また、高校1年生で今年度内に3回接種できなかった場合の救済措置について問います。
対象者にパンフレット、予診票を送付するとともに、ホームページ等で情報発信していきます。高校1年生で今年度内に3回分の接種を完了できなかった方には、令和4年度以降は、キャッチアップ接種の中で公費での接種が可能となる予定であります。
次世代荒川、夏目明議員の質問でした。